エゼキエル書の結晶の学び11。神はご自身の牧養を通して命によって回復する。ローマ数字1。牧養することは羊の群れに対して全てを含む優しい顧みを行うことです。ヨハネ21章16節。イエスはまた二度目に彼に言われた。ヨハネの子シモンよ、あなたは私を愛するか。ペテロは彼に言った。はい、主よ。私があなたを愛していることはあなたがご存知です。イエスは彼に言われた。私の羊を牧養しなさい。使徒行伝20章28節。あなた方自身と群れ全体に気をつけなさい。聖霊は彼らの間にあなた方を監督として立てられ、神がご自身の血を通して獲得された神の召喚を牧養させるのです。A、牧養は羊のすべての必要を顧みることを指しています。詩編23編11節。エホバは私の牧者であって、私には欠けるものがありません。2節。彼は私を淵の牧場にさせ、憩いの水辺に私を伴われます。3節。彼は私の魂を回復し、彼の皆のために私は義の途に導かれます。4節。たとえ死の影の谷を歩いても、私は災いを恐れません。あなたが私と共におられるからです。あなたの棒とあなたの竿、それらが私を慰めます。5節。あなたは私の前に、私の敵の前で宴席を設け、私の頭に油を塗ってくださいます。私の杯は満ち溢れています。私の命の日の限り、必ず良きものと慈愛が私を追いかけてきます。私は日々、いつまでもエホバの家に住みます。B、すべての羊は十分に供給され、よく顧みられる必要があります。ローマ数字に、エゼキエル書第34節において、主ご自身は牧者として来て、ご自身の羊を探し尋ね出します。エゼキエル34章11節。まことに主エホバはこう言われる。見よ、私自ら私が羊の群れを探し尋ね出す。12節。牧者が昼間散らされている自分の羊の間にいるとき、自分の羊の群れを探し出すように、私は私の羊を探し出す。もはや彼らを雲と濃い暗闇の日に散らされたすべてのところから救い出す。13節。私は彼らを諸々の民から連れ出し、国々から集めて彼らの地へともたらす。そしてイスラエルの山々の上、小川のほとり、またその地の人の住むすべてのところで彼らを養う。 A、 主は私たちを未信者の間から連れ出してご自身へともたらします。 B、 彼は私たちを私たち自身の地にもたらします。その地はカナンの良き地としてのキリストを表彰します。 C、 彼は私たちを高い山に連れ戻します。高い山は復活し昇天したキリストを表彰します。D、 彼は私たちを小川にもたらします。小川は命を与える霊の生ける水を表彰します。 E、 彼は小川のほとりで羊の群れを養います。これは彼がご自身の抱負を持って私たちを養うことを表彰します。 F、 彼は私たちを良い豊富な牧場にもたらします。牧場は私たちの命の供給としてのキリストを表彰します。エゼキエル34章14節。私は良い牧場で彼らを養う。彼らの住まいはイスラエルの高地の山々の上にある。そこで彼らは良い住まいに伏し、肥えた牧場でイスラエルの山々の上で草を食べる。 G、彼は私たちをふさせ、私たちに内側の安息を与えます。 エゼキエル34章15節、私が自ら私の羊の群れを牧養し彼らを伏させると主エホバは告げられる。 H、 彼は傷ついたものを包み病んでいるものを力づけます。これは彼が心の傷ついたものや病んでいるものを包み癒すことを強調します。イザヤ61章11節、主エホバの霊が私の上にある。エホバが私は油塗られたゆえに苦しんでいる者に良い知らせをもたらし、心の砕けた者の傷を包むために彼は私を使わされた。囚われ人に自由を告げ知らせ、縛られている者の目を開かれることを告げ知らせ。愛、主は私たちの間で義なる裁きを執行し不義なものをすべて一掃します。 J、 キリストは真のダビデ、真の牧者であり、一人の牧者として立てられて私たちを養い、私たちを満たし満足させます。 1、 彼は私たちを顧みます。その顧みは私たちの問題、責任、私たちの生活のあらゆる面を含みます。 2、 主が私たちの牧者として私たちを顧みることの結果、私たちは私たちの王としての彼に従い、彼の王職のもとに服します。 3、 私たちは主の牧養を経験し彼の王職のもとにとどまるとき、彼の平安の契約を享受し、もはや霊的な問題や妨害を受けません。 4、 彼の牧養のもとで全ての邪悪な獣、邪悪な人は主の回復された民から追い払われます。 5、 彼は私たちの全ての首輝の横木を、罪やこの世の首輝を含めて壊し、私たちをあらゆる種類の奴隷状態から救い出します。 6、 彼は私たちが敵の餌食にならず平安と安全の中に住むことを約束します。 K、 彼は私たちを他の人たちに対する祝福の源とならせます。それによって彼らは祝福の大雨、また名のある食物としての彼をもって供給されます。エゼキエル34章26節、私は彼らと私の丘の周りの場所を祝福とし、その季節に従って大雨を降らせる。祝福の大雨があるようになる。 L、 私たちは彼の牧養を経験することを通して神の臨在を持ちます。私たちは彼との一の中の交わりにおいて、私たちは彼のものであり、彼は私たちのものであって、神と人とがミングリングされます。エゼキエル34章30節、こうして彼らは私エホバ彼らの神が彼らと共にあり、彼らイスラエルの家が私の民であることを知ると主エホバを告げられる。
4日目、ローマ数字3、キリストは良い牧者、大牧者、牧者の長、私たちの魂の牧者です。ヨハネ10章10節、盗人が来るのは盗んだり殺したり滅ぼしたりするために他ならない。私が来たのは羊が命を得、しかも豊かに得るためである。11節、私は良い牧者である。良い牧者は羊のために自分の命を捨てる。第一ペテロ2章25節、あなた方は羊のようにさまよっていましたが、今はあなた方の魂の牧者、また監督者に立ち返ったのです。 A、主イエスが良い牧者として来たのは、私たちが命を得、しかも豊かに得るためです。1、彼は彼の魂の命、すなわち人の命を捨てて、彼の羊のために贖いを完成し、彼らに彼の造営の命、すなわち彼の神聖な命に預からせました。2、彼は彼の羊を囲いから導き出して、養う場所である、牧場としてのご自身の中へと入らせます。そこにおいて彼らは彼を自由に食べ、 彼によって養われます。3. 主は彼の牧養のもとでユダヤ人信者と異邦人信者を一つの群れ、召会、キリストの体へと形成しました。 B. 神は永遠の契約の血による羊の大牧者である私たちの主イエスを死人の中から引き上げました。ヘブル13章20節。1. 永遠の契約は牧養することによって新エルサレムを究極的に完成することです。 2. 永遠の契約は新しい遺言の契約であり、それは羊の群れ、すなわち召会を得るためです。召会はキリストの体という結果となり、新エルサレムにおいて究極的に完成します。 3. 主は大牧者として新契約の内容を私たちの実際とします。 C. キリストは牧者の長として諸召会の長老たちを通して彼の羊の群れを牧養します。 1. 長老たちの牧養がなければ召会は建造されることはできません。 2.長老たちの牧養は彼らを通してのキリストの牧養であるべきです。 D. 霊なるキリストは私たちの魂の牧者として私たちの内側の状態を監督し、私たちの内なる存在の状況を顧みます。 1. 彼が私たちを牧養するのは私たちの魂の益を顧みることによって、また私たちの内なる存在の状態を監督することによってです。5日目、 D の2、私たちの魂はとても複雑であるので、私たちは私たちの霊の中におられる命を与える霊であるキリストに私たちの魂の中で私たちを牧養していただき、私たちの思い、感情、意思、私たちの問題、必要、傷を顧みていただくことを必要とします。 3. 主は私たちの魂の牧者として私たちの魂を回復し、私たちの魂に安息を与えます。マタイ11章28節から29節。すべて労苦し重荷を負っている者は私に来なさい、そうすれば私はあなた方に安息を与える。私は心の柔和なへりくだったものであるから、私のくびきを負い私から学びなさい、そうすればあなた方は魂に安息を見出す。ローマ数字4。ヨハネ第21章は牧養についての章であり、ヨハネによる福音書の完成また総括です。牧養はヨハネによる福音書の鍵です。 A. ヨハネによる福音書はキリストが来て私たちを育み養うことによって私たちの命となることについての書です。人々を育むことは彼らを幸いにし喜ばせ心地よくすることであり、人々を養うことはすべてを含むキリストを彼らに供給することです。 B. 主は復活の後ペテロを牧養し、またペテロの主の子羊を養うよう、また主の羊を牧養するよう託しました。これは使徒たちの務めとキリストの天の務めを合併して神の羊の群れ、すなわち召会を顧みることであり、それはキリストの体という結果となります。ヨハネ21章15節から17節。1. 使徒たちは昇天したキリストの委託を受けて彼と協力し神の新約エコノミーを完成します。 2. 牧養に関して使徒たちの務めはキリストの天の務めに協力してキリストが天において行っていることを地上で行います。ローマ数字5。第1ペテロ第5章2節は神に従って神の群れを牧養することについて語っています。第1ペテロ5章2節。あなた方の間の神の群れを牧養しなさい。強いられてではなく、自ら進んで神に従って監督し、卑しい手段で利得を求めることによってではなく、熱心に監督しなさい。A. 神に従っては私たちが神を生きることを意味します。B. 私たちが神と一であるとき、私たちは神となり、他の人たちを牧養することにおいて私たちは神です。ローマ数字5の C、 6日目。神に従って牧養することは神の性質、願い、方法、栄光に従って牧養することであって、私たちの好み、興味、目的、個性に従って牧養することではありません。 D. 神に従って牧養することは、神が彼の属性において何であるかに従って牧養することです。E、私たちは神に従って牧養するために、命、性質、表現、機能において神となる必要があります。1、私たちは神聖な命で満ち溢れ、三一の神を源泉、泉、川として享受して、神聖な命の総合形となり、さらには神聖な命そのものとなる必要があります。2、私たちは愛、光、義、聖という神の属性において神となる必要があります。3、私たちはキリストの複製、神の表現となる必要があります。それは私たちが牧養するときに神を表現し、個性と特異性を伴う自己を表現しないためです。4、私たちは機能において神となり、神が何であるかに従って、また神のエコノミーにおける彼の目標に従って、神の群れを牧養する必要があります。エペソ4章16節、この方から体全体は、その豊富な供給のあらゆる節々を通して、またそれぞれの部分の度量に応じた活動を通して、結合され、組み合わされ、体を成長させ、愛の中でそれ自身を立て上げるに至るのです。ローマ数字6、私たちは永遠にわたってキリストを永遠の牧者として経験し享受します。啓示録7章16節、彼らはもはや飢えることはない、もはや乾くこともない、太陽もいかなる熱も彼らを打つことはない。17節、御座の中央にいる子羊が彼らを牧養し、命の水の泉に導いてくださり、また神が彼らの目から涙をことごとく拭い取ってくださるからである。A、キリストは私たちの永遠の牧者として、私たちを命の水の泉としてのご自身の中へと導き、私たちに三一の神の永遠の分与を享受させます。B、命の水は私たちに供給され、涙の水は拭い取られます。C、永遠においてキリストの牧養のもとで涙もなく、飢えもなく、渇きもなく、享受だけがあります。
経験1、主イエスは牧者として来て、私たちの霊的な必要と人の必要を顧みられる。エゼキエル34章23節は続けて言います。私は彼らの上に一人の牧者を立て、彼は彼らを養う。すなわち私のしもべダビデである。彼は彼らを養い、彼らの牧者となる。ダビデはキリストを予表しています。キリストは真のダビデ、真の牧者であって、私たちを養い、私たちを満たし、満足させます。キリストは私たちの牧者として、私たちを顧みます。その顧みは、私たちのすべての問題と責任を含みます。彼は霊的なことにおいて私たちを顧みられるだけでなく、私たちの人の必要に関するすべてのことにおいても私たちを顧みられます。これは詩編第23編によれば、彼が私たちの生活のあらゆる面において私たちを顧みることを意味します。主イエスは牧者として来るとき、王としても来られます。主が私たちの牧者として私たちを顧みることの結果、私たちは私たちの王としての彼に従い、彼の王職のもとに服します。主は私たちの牧者であって王となられ、私たちの王であって牧者となられます。一方で彼は私たちを牧養されます。もう一方で彼は私たちを管理されます。中高生編。小学校を卒業して中学生になると、英語の授業が正式に始まります。また数学などの他の教科も難しくなります。中学生の勉強についていくことはあなたの責任です。高校生になると大学受験があるので、あなたの責任はさらに大きくなります。しかしあなたは責任が重くなるからといって恐れてはいけません。主は中高生のあなたのすべての問題と責任を顧みる牧者です。あなたは自分が直面する問題や責任から逃げてはいけません。そうではなく、
大きくなった問題や責任を牧者である主イエスを経験する機会として捉えてください。あなたは次のように祈ることができます。おう、主イエスよ、中学生になったので、英語の授業の時間がたくさんあります。私は英語があまり得意ではありません。しかし、英語の授業から逃げることもできません。主は私の牧者です。私を養い、私を導いて、英語に関する私の責任を果たすことができるように、私を助けてください。私は牧者である主に信頼します。アーメン。またあなたは、あなたを顧みている在職青年の兄弟姉妹や、大学生の兄弟姉妹に開いて交わってください。主は羊の大牧者であり、あなたを導いている兄弟姉妹もあなたの牧者です。2. 長老や責任者の牧養は教会建造に不可欠である。キリストは牧者の長として、諸教会の長老たちを通して羊の群れを牧養します。すべての長老は追従する牧者です。頭としてのキリストは牧者の長です。私たちが牧養するとき、キリストが私たちを通して牧養すべきです。すべての長老は、旧創造の中の自分自身によってではなく、復活の中で牧者の長としてのキリストによって、教会を牧養することを学ばなければなりません。長老の牧養がなければ、教会は建造されることができません。すべての信者は、彼らの霊的な成長の段階にかかわらず、牧養を必要とします。集会の後に簡単な言葉を一人の生徒に語りかけることでさえ、その人を慰め、励まし、強めるでしょう。長老たちは、自ら進んで神に従って監督すべきです。神に従って監督するとは、神の性質、願い、方法、栄光に従って監督することを意味するのであって、人の好み、興味、目的に従って監督することではありません。長老は自分の意見や観念や好き嫌いに従って監督すべきではありません。むしろ彼らは神の選択、願い、意図、好みに従って監督すべきです。長老は完全に神の思想、感覚、意思、選択に従って教会を監督しなければなりません。彼らは神の好き嫌いに従って監督しなければなりません。在職青年編、特に職業と結婚について。在職青年にとって最大の関心事は職業と結婚です。これらのことは神にとっても重要なことですので、教会の責任者、指導者たちが神に従って彼らを牧養するとき、これらの問題を避けることはできません。また在職青年はこれらの問題を導いている兄弟姉妹と交わることを恥ずかしがって避けてはいけません。職業と結婚において自分の献身を更新し、キリストと教会、羊の大牧者と追従する牧者に開き導かれるなら、あなたの将来は大いに祝福されるでしょう。あなたはこれらの実際的な事柄を主に委ね、主に導いていただく必要があります。あなたは次のように祈ることができます。主イエスよ、私には教会生活にふさわしい職業が必要です。特に私は毎週兄弟姉妹と共に主を記念するために主日を聖別する必要があります。また、極端に残業の多い職業や、極端に収入の少ない職業もふさわしくないと思います。私はこのことで自分自身に信頼するのではなく、主と主の体、教会に信頼します。また、私も職業をあなたに捧げます。私の職業が教会建造のために用いられますように。アーメン。主イエスよ、あなたが私の将来の結婚を祝福し、導いてください。職業については転職も可能ですが、結婚については変更することが基本的には不可能です。私は結婚について真剣にあなたの御前に出ます。主が私に定められた人に出会わせてください。 そして結婚生活でキリストと教会を証しすることができますように。アーメン。第一ペテロ五章五節から七節。同じように若者たちよ、年長者たちに服従しなさい。またあなた方は皆、互いに謙遜の帯を締めなさい。なぜなら神は高ぶる者に敵対し、へり下る者に恵みを与えられるからです。ですから神の力ある御手のもとにへり下らされなさい。それは時至って彼があなた方を高く上げてくださるためです。あなた方の心配事をすべて神に投げてしまいなさい。なぜならあなた方に関することを彼は心にかけていてくださるからです。
丸三、ヨハネ福音書第一章におけるマイルストーン。BSG 編。ヨハネ一章一節。はじめに言葉があった。言葉は神と共にあった。言葉は神であった。14節。そして言葉は肉体となって、私たちの間に幕屋を張られた。それは恵みと実際に満ちていた。29節。その翌日、ヨハネはイエスが自分のところに来られるのを見ていった。見よ、世の人の罪を取り除く神の子羊。32節。またヨハネは証をしていった。私はその霊が鳩のように天から下って彼の上にとどまるのを見た。ヨハネ福音書第一章におけるマイルストーンは、一節と十四節の神であった言葉が肉体となった。29節の世の人の罪を取り除く神の子羊。32節のその霊が鳩のように天から下って彼の上にとどまるです。言葉が肉体となったとは、神が人となったことを示しており、この方はイエス・キリストです。イエス・キリストは神の幕屋です。それは旧約の時代、幕屋が神の住まいであったように、イエス・キリストは神がその中に住まわれている人でした。この方は33年間地上で神を内側に住まわせていた人として、恵みと実際を表し出しました。神のご計画にとって、神が肉体を取られることは、神の万物の創造よりもさらに重要なことでした。この肉体を取られた神は、十字架につけられました。それは罪人の身代わりに死に、罪人の罪を取り除くためです。罪を犯したのは私たちですが、罪のない方、イエス・キリストは、私たちの身代わりに十字架で死に、世の人の罪を取り除く、神の子羊となられました。最後にイエス・キリストは、身代わりに十字架上で死んだ後、死からよみがえり、鳩で油氷された霊となられました。霊は人に命を与えるので、命を与える霊とも呼ばれます。私たち罪人は、罪が取り除かれた後、神の命が分け与えられる必要があります。イエス・キリストは、三つの重要なマイルストーンを経過されました。1、神が肉体となられた。2、肉体となられた神イエス・キリストは、十字架上で私たちを救うために死なれた。3、イエス・キリストは、十字架で死んだ後、死からよみがえり、命を与える霊となり、人の中に神の命を分け与えることができます。この三つのマイルストーンを認識した後、次の聖書の言葉を読んでください。ヨハネ十章、十節から十一節。盗人が来るのは、盗んだり、殺したり、滅ぼしたりするために他ならない。私が来たのは、羊が命を得、しかも豊かに得るためである。私は良い牧者である。良い牧者は羊のために自分の命を捨てる。 盗人が来る目的は、盗んだり殺したり滅ぼしたりするためです。しかし、主が来られることは、良い牧者が来ることであり、羊、私たちに命を得させ、豊かに得させることができます。主イエスは今日、命を与える霊として、今、ここに来ておられます。それは、羊であるあなたが、命を得、豊かに得るためです。主イエスは、まず十字架で死なれました。それは、あなたの罪の問題が解決され、あなたが平安を得るためです。次に、主イエスは、死からよみがえり、命を与える霊となられました。それは、あなたが神の命を得、満足を得るためです。キャンパスライフが祝福されるために、あなたには平安と満足が必要です。次のヨハネ第一章の言葉を読んでください。ヨハネ一章十二節から十三節。しかし、すべて彼を受け入れた者、すなわち皆の中へと信じる者に、彼は神の子供たちとなる権威を与えられた。これらの人は力ではなく、肉の意志からでもなく、人の意志からでもなく、神から生まれたのである。人の罪が許され、人が神の命を得て神から生まれることは、その人の家柄がいいからではありません。また、誰かの肉の意志、堕落した意志によるのでも、誰かの人の意志、良い意志にもよりません。それは神が三つのマイルストーンを経過したことを知り、それを受け入れることだけによります。ヨハネ第一章を読んで、あなたも主イエスの御名を呼び、神があなたのために用意された罪の許しと、神の命の分与を単純に受け入れることができますように。あなたは家柄は優れているかもしれませんが、神の家族は最も祝福に満ちていますので、神の訪れを受け入れ、神をあなたの心に住まわせてください。神の愛に感謝します。